ですよね。反応がない。皆さんやってないようなふりをするけれども、やっていることは私は分かっています、うん、私も今朝もまたやりました、うん、子供にね、ちょっとでも失敗したら、だから言ったでしょっていう言葉をね、すぐ言うんです、うん、それが親のもういい癖になっているんです。子供の心を理解しようとしないで、その結果をもってすぐ反応を出してしまう。しかしイエス様は結果を見て責める言葉をかけることではなく、弟子たちの心を読んでくださいました。理解してくださいました。慰めの言葉をかけてくださるわけです。そして優しく、その心配からどうすれば解放できるかという処方を足してくださるわけです。その最初の処方はこれです。信仰です。信仰、うん。心を騒がす代わりに、神を信じ、そして私を信じなさいって。ここで注意すべきことは、心配事がなくなりますよっていうことじゃないんです。心配事がなくなるから心配するなっていうことじゃないんです。弟子たちの状況はもっともっと厳しくなります。イエス様は捕らえられます。そして苦しみを受けられます。そして処刑されます。そして最後には弟子たちは全部散らばったんです。もっともっと状況は悪くなります。なのに、心配しないで私を信じなさい。というこの信仰は何かということです。この信仰は何か。ここでイエス様が語れるこの信仰というのは、この私を神として信じなさい。私を神として信じなさい。そういうことです。弟子たちが心をこの騒がしたその理由は、イエス様を真の神としてはまだ信じていなかったからなんです。弟子たちはすべてユダヤ人です。ユダヤ人。ユダヤ人は父なる神様に対しての信仰は徹底的にあります。父なる神に対して。父なる神様は創造主です。すべてのものをお作りになった方です。全能の方です。全知の方です。そのように父なる神を彼らは信じていました。しかしイエス様に対してはまだ条件的な神として彼らは信じていたんです。ただ病気を癒す奇跡を起こすことができること。5つのパンとそれ2匹の魚で5000人を食べさせることができる方。また死んだ者も生き返らすことができた方、そういうレベルでの神として信じていたんです。本当の真の神として受け入れることはまだできていない状況です。で、8節を見てみますと、弟子の一人であるこのピリピがこのように質問するんですよね。主よ、イエス様、私たちに父を見せてください、父なる神を見せてくださいと、このように求めます。これは弟子たちがですね、まだイエス様を神として見ていないということなんです。それでイエス様は救世してこのように答えるんですよね。ピリポ、こんなに長い間あなた方と共にいたのに、まだ父を見せてくださいって言うのですか。私を見た者は神を見たのですって、私があなた方が求める父なる神であるって、私が神であるって、そのように答えます。弟子たちの問題はここにありました。イエス様が離れること、そしてイエス様が十字架刑によって処刑されること、その意味がまだ分かっていなかったんです。だから彼らは 絶望に陥ってしまいました。イエス様を誠の神として信じることができなかったからです。イエス様が私を神として信じなさいという意味は、これからはですね、あなた方とは一緒にいませんよ。たとえ目に見えなくても常に生きて宇宙を支配して、すべての弱いものなどを助け上げることができる。そしてまた、うめき声を聞いてあげることができる、そういう神として私を信じなさい。そういう意味なんです。そして、あなた方はもし、私を神として信じることができれば、12節でこのように言うんですね。私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますと、そのように語られます。キリストを、イエス・キリストを主として告白できる者は、ペテロのような信仰を持つということなんです。ペテロがこの主を神として、キリストを主として告白する信仰のゆえに祝福された、その信仰があなた方のものとなりますよ。その信仰を持つことであれば、あなた方の今の心配事、悩み事、これからの苦しみに遭うとき、つらいとき、すべての状況において乗り越えていける、その力をいただくことができるし、そして祝福されますよ。だから私を神として信じなさい。それでもですね、イエス様は神として信じることができないのが悩みの一つです。そういう時はどうするかというと、11節で私が行った技によって信じなさいと教えてくださるわけです。イエス様が行われたさまざまな技をよく考えてみると、神じゃなければ行うことができないということを私たちは信じることができるんです。まだ皆さんの中でキリストが神であることを信じることはできない人、そういう方はですね、聖書をまず読むことなんです。聖書をよく読むことなんです。このイエス様が全知全能の神であって、また今もこの自然を全て支配しておられるっていう、そういう方であることを信じるようになります。それが信じるようになると、自分の心配事も神であるイエス様に委ねることができるようになるんです。そして私たちの心配の重荷を全部解放してくださると、下ろしてくださると。皆さん、イエス様を神様として認めるとき、信じるとき、悩み事は消えます。心配は消えます。自分を縛るすべてのものから私たちは解放されます。私たちがイエス様を主として告白するとき、サタンが私たちを縛ることはできなくなるんです。これが大切なポイントです。二つ目、教えてくださることは、イエス様が弟子たちに教えてくださることは、天国に希望を持ちなさい。天国において希望を持ちなさい。これがイエス様が教えてくださる二つ目の処方です。二節にですね、父の家には住まいがたくさんあります。そして三節では、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来て あなた方を私のもとに迎えますと語られます。これが永遠への希望です。永遠に住む住まいがあるという希望です。イエス様の十字架の贖いによって私たちは罪から解放されました。そして全ての縛りから自由になります。イエス様が復活されたことによってそれを信じる私たちも永遠の国で永遠に生きる復活の希望が与えられました。イエス様が天に昇られることによって私たちも堂々として天国に入ることはできる、その資格が与えられました。これは私たちに与えられた天国への希望です。イエス様が再び再臨されるとき、再びこの地上に来られるとき、私たちはハレルヤ、こういうハレルヤじゃないですね、ユダヤ人がハレルヤっていうのですね、主を賛美します、神々を賛美します、ハレルヤーウェーね、ハレルヤーウェー、この声がね響き合うんです。この賛美をしながら私たちはお互いに手を握って永遠への国、また心配と悩みと涙と苦しみが全くないところに私たちが行くわけなんです。私たちに与えられた最高の希望です。 Praise the Lord、 最高の希望です。どこに希望を置いて生きるかって、皆さんいくら辛くてもですね、希望があると、今辛くて乗り越えられないのは明日どうなるかわからないから辛いんです。明日どうなるか、私たちの将来がどうなるかっていうのははっきり分かれば、どんなに辛いことがあっても乗り越えていける力が湧いてくるんです。この希望が私たちには与えられているっていう、皆さんこれを信じます？これを信じますか？